コムゾーコー担当小宮山由比です。今日は昨日に引き続きですね、米津玄師君のパプリカのシャキンバージョンを作った時の話をちょっとしたいと思いますけども、昨日最後にその米津君の曲を聴いた時に小沢健二が5人いるんじゃないかと思ったという話をしましたけども、それは、どういうことかというと、我々が曲を作る際に、いわゆるミュージシャンが曲を作る際に、まあ、一個の、まあ、元ネタみたいなものが結構、まあ、ある場合多いんですね。当然いきなりひらめくわけじゃなくて、ビートルズのこういう曲作りたいなとか、じゃあ作りたいとすら思わなくてもストーンズの何かに影響されてこうとか、あるいはもう明確にこういうノリの曲を作りたいみたいなのがあったり、でそれを例えば元に作る時に、それでピアノとかギターとかでもちろん作っていくんですけど、そうすると基本的にはその1曲の、まあ、元の曲があるのに対して1曲が生まれるわけですよね。でなので、まあ、生まれていくものは1つなんですよ。でもちろんひらめいたりいろんな曲の要素が入っている、そういうことはいっぱいあるんですけども、基本的にはまあそんなに複雑じゃないというか、あのじゃあこういう昔の流れのドゥーアップみたいな曲作りたいっていうと、そこにいろんな曲の要素が入りつつも基本的にはそれがそのまま曲になるんですね。で一方で今度、ヒップホップなんかになると、これサンプリングの世界になるんで、それも基本は1曲から1曲が生まれてたんですね。でサンプリングっていうのは、ただそのミュージシャンが作る場合と違って、まあ、ミュージシャンというかその楽器を弾く人が作るのと場合とは違って、あの部分的に取りますから、要するにその1曲の一番おいしい部分をサンプリングしてループして、それで1曲にしていくと。でも大元はこれやっぱ1曲が1曲になるんですよね。まあ例えば昔で言うならば、じゃあ、ね、MC ハマーがじゃあプリンスの、ウェンダブスクライみたいな一部分取って、でそれループループさせてそこに乗っけていくとか、あるいはもっと前で言えば本当に純粋にカラオケバージョンみたいな流してそこにラップ乗っけてて作るとかっていう風に、それもやっぱりあの取り方は違うんだけど一曲が一曲になるっていう場合が多かった。でも、ヒップホップサンプラーの場合はもっと複雑になって、あのこの曲のここを取って、あっちの曲のこのリズムを取って、こっちをこれを取ってみたいな組み合わせしていく。で、特にデラソウルとかからそういうのがすごい増えたんじゃないかっていうふうには個人的には思いますけども、あるいはロックでいうとベック、よくベック以降って言われますけど、ベックが本当にサンプリングでいろんなものをいろんなネタを組み合わせて曲を作っていくと。でこの場合は一曲が一曲ではないんですけども、ただ、サンプリングっていうのはそのサンプラーが元になってますから、特にしかもその時代昔はですね、あのサンプリングできる時間と限られているんで、要はここの4小節を取ってループにして、ここの8小節をここにはめるみたいなやり方なんですよね。だからまあ複雑にいろんな曲を取ってはいるけども、基本は割と単純というか、あのまあ本当に何曲かパズルで組み合わせるような作り方になるんですね。なのでまあ複雑でいろいろ面白くても、割と 今思えばというか大元で言うと、やっぱそれなりにシンプルであるし、でそのシンプルであること自体はとても、潔いことというか、ロックであっても例えば本当に、スリーコードだけでできてるみたいなことがすごくかっこよかったり、ヒップホップポップスでもわざとどんどんどんどんミニマルに削ぎ落としていくみたいなものは全然いいことなので、そういう意味で、そんなに複雑ではないというかのものが多かったんですね。でそんな中で今回その、米津玄師君のパプリカを聞いたら、ものすごいいろんな要素入ってるんですね。でそれがそのさっき言った、まあ、小沢君じゃなくてもいいんですけどもさ、要はまあ小沢健二が5人いるんじゃないかと思ったぐらいっていうのはそういうことなんですけども、ここで多分このループの感じっていうのはきっとこういうヒップホップ的なこういうことを考えてるんだろうなとか、でここのちょっと分かりやすいこのメロディーってきっと、まあ、あの曲とは言わないけど、きっとこういう曲のこういう感じの美味しい部分を取っているんだろうなとか、でもここでこういうちょっと和風な、あるいはちょっと沖縄的な音が入ってくる、アレンジが入ってくる、これはどうやって出したんだ、こうなんだっていうのを聞いていくうちに、どんどんこれどんな人が
それ何人がかりで作ってるんだみたいな感じだったんです。でそれを米津くんが作ってるっていうのを聞いて僕もびっくりして、あそういう人なんだと。これはまあ読み取りがいがあるっていうと変ですけど、すごい聞いてて、うわすごいなすごいなとなったんです。でこれじゃどういう感覚でこうやってできたのかなって思うと、まあおそらくそのデスクトップミュージックというか今の技術がやっぱり可能にしている部分が多くて、それはその今、昔で言うとですね、マニピュレーターさんっていう人がいて、それはいわゆるそういうサンプリングとか打ち込みとかそういうことだけをなりわいにしている人で、要は莫大なサンプリングのいろんなデータを持ってたり、まあ今だったらみんな普通にできることだけど、そういう、パソコンのソフト全部いじれて、じゃこういう音くださいってこういう音出せとか、こういうなんかネタないですか、あじゃあこれどうですかって出せるような人で、それが今は誰もがとは言わないけど、少なくともそのノウハウ的には誰もがパソコン一台できるようなことになってきたんですね。でやっぱりその時代の人なんだなっていうのはすごくわかるというか、そのここにじゃあ4小節のこういうループっぽいリズムをはめながら、ここにはもっとすごい長いメロディーのここからのものが入ってきて、さらにここには全然関係ない国の打楽器みたいなものがちゃんとここに入ってきてみたいなのが、本当に自由に組み合わせできるっていう、まあ、ある種世代の音というか、でそれがなんかこう自在に操れるようなきっとすごい人なんだなっていうのも聞いてて分かったんですよね。でこれはある意味、まあ、言い方ちょっとどうか分かんないですけど、例えば YouTuber みたいなものにもすごく似ていて、YouTuber って一時期出てきた時って、それこそ例えば芸人さんとかが全然YouTuber なんて全然ゲームもなくてただ素人がみたいなね評価もあったんだけど、あれは全然その違ってとか、 YouTuber っていうのはその芸人ではなくて編集者なんですよね。そこで面白いことを言うのかどうかではなくて、その撮ったものをいかに面白く編集できるかで、みんなが飽きないように短くするとか、ここは倍にする、ここはなんか繰り返すなりできる、でしかもそこにいろんな要素を入れられると、ただいかに5分間ノー編集で面白いことを言えるかではなくて、そこにいろんなエフェクトを入れたりいろんなことをやって、その編集して面白くできる、どちらかというと編集者だったというか、なんだろうなという。でそういう意味で時代的にやっぱり米津くんの作り方を聞いたら、その YouTuber に似ているって言うとちょっと語弊がありますけど、感覚的にそういう今の感覚を持った曲だなというのをその聞いててすごい思って、まあこれは面白いなと思って、そのすごく勉強になって、ここで僕だったらきっとこのまま最後までいっちゃうところ、ここでまた転調してさらにこう来るんだみたいなのがすごい本当に勉強になりましたね。でまあそれをその一旦本当に読み解いた上で、じゃあシャキッとしてという意味じゃないです、シャキンとして、果たしてどうやったらいいのかなっていうのを今度考える、段階になりまして、それ最後明日お話しようかと思います。